ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川優です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、ポッドキャストで、配信しています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、4月も、もう4週目に入りましたが、下旬ぐらいになってくるとやっぱゴールデンウィークっていうのがね、うん、まあ、みんなよぎってくると思うんですが、なんか石崎さん、ゴールデンウィークってもうお仕事いっぱいありそうですね。
今までの人生の中でもそういう時っていうのは、はい、働いてますよね、
うんうん、
でもなんかそのイベントごとっていうところなんで、うん、ちょっとあの普段とは違うお仕事なんかをしてたりもしますけど、は
い、例えば
4月のゴールデンウィークなんかはお蕎麦のプロの先生の方々を呼んで、目の前であの蕎麦打ちをして、そこで打ち立ての蕎麦をお客様に提供したりとか。
テニスボール打つんじゃなくて蕎麦打ってんですか？
蕎麦打ってんですよ。僕が打つわけじゃないですよあのプロのね、はい、方々が、先生方がいらっしゃって、はいはい、でそういったことをやったりとか、ちょっと縁日みたいな形にしたりとか、駐車場を飲食店にね、埋めて、横浜市神奈川区で採れた野菜を、あの販売したりとか、
いいですね、
地域の方々に楽しんでもらうような企画とかっていうのを毎年ゴールデンウィークやるんですよ。だからそういうのは僕の中でもものすごく楽しみで、
そうか、まあ、忙しいけど楽しい、
楽しみですね。そうなんですよね。
そうか、じゃあ今年も何かね、またゴールデンウィークね、企画されてるのかなと。あ、
もうぜひ来てください、
はい、もうぜひ伺いたいと思います、はいはい、ということでですね、まあ、その話も楽しみなんですが、今回はですね、うん、4月、ゲスト会、スタイリストの大山俊さん、4回にわたってお届けしてきました。今回第4回最終回になります。
最終回、
ぜひ、楽しみにご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
これ結構見てね、あの納得うなずいてる方もいらっしゃると思いますけど、
難しいところですけどね。
ここでですね、はい、ためになる健康エンタメスポーキャス TV ということで、はい、まあ大山さんもね、いろいろスポーツやってらっしゃったと思いますけど、まあスポーツというより、
はい、
今日もこのファッションって気分が上がる、人生変わる、それってまあ本当に心の健康だと思うんですよ。まあそういう意味で、スタイリスト大山俊さんがですね、やっぱり本当に心身の健康のために心がけていることでも物でもいいんですけど、こだわり、まあ本当に睡眠、運動、食事、ガジェットでもいいんですけど、何でもいいですけど、何かあげるとしたら何でしょうね。
でも運動じゃないですか。運動は日常的にやってますね。
どんな感じですか？
やってるのが、筋トレとランニングと縄跳びと、これ最新なんですけど、キックボクシングですよ。
その4つやってるんだ。
これが最近の、この2つ、縄跳びとキックボクシングがニューって感じなんですよ。
キックボクシングちょっと興味あったんですよ。
なかなか。
僕もやってやめちゃいましたよ、2ヶ月で。
そうなんだ。結構しんどくないですか？
しんどい。しんどい。もう次の日っていうか、もう体がなんかもう動かない。
ガチガチになりますよね。その状態です、今僕は。
今どのくらいなんですか、やり始めて。
3、4ヶ月ぐらいですか。
続きそう？
もうなんとか食らいついていこうと思ってますけど。
キックボクシングジムに行ってるんですか？
へえ、はい、それで、
あ、だから縄跳びもやってんのか。
そうなんです、
最初ね。
最初は縄跳びやるので、
鏡見ながら、
全然なんか長く続かないので、うんうん、ちょっと日常からやっとけば楽にいけるかなと思ってやってますけどね、
うんうん、うわすごい。今キックボクシング週何回ですか？
でも全部週1か2
回。週1で十分ですよね。もう筋肉痛
すごいです。翌日もう筋肉痛がもうすごくなっちゃうので、うん、週 1,2 ぐらいが限度ですね。
続けてて、はい、なんかちょっと変化ってあります？
そうですね、肉体的な変化はあんまりないですが、あんまり筋肉痛にはそこそこならなくなってきて、多分使ってない筋肉もちゃんともう負荷かける、毎週かけてるので、ある程度慣れてきたっていうのがあるので、うん、まあ、だいぶ慣れてきたんですが、慣れてきたら次の世界に導かれるので、うん、なかなかしんどいのはしんどいですよ。
しんどいですよね、
はい、大山さんのそういう運動歴もいろいろ僕も伺ってたんで、はい、YouTube 撮ったり、うんうん、まあ、その前結構執筆もメインだったので、はいはい、まあ、割と似てるスタイルで、うんうん、個人で完結するみたいなやってた時に、やっぱりどうしてもね、こう悶々としたいろんなこともあって、あ、まあ、ランニングと筋トレっていうのは僕も今それを続けて、はい、それこそほらなんかもう執筆して筋トレして執筆してみたいなのも以前おっしゃってたと思いますけど、はい、 そうですね、うん、そういう意味でその個人で完結するような運動をしてるイメージあったんですけど、はい、キックボクシングってジムじゃないですか。
ジムですね。
いわゆる通うっていうのは何か変化があってなんですか？
もともとキックボクシングとか格闘技見るのが大好きで、
そうだ、
はい、
そう
なので、いつかやりたいなと思ったんですけど、たまたま近くにできたので、これは行くしかないだろうなと思って、 通い始めたんですけど、うん、僕は筋トレもランニングもほどほどにしてですね、あんまりこうガチでやっちゃうと続かなくなっちゃうんで、うんうんうん、ジムも結構何度か通ったんですけど、ちょっと張り切ってやっちゃって嫌になってやめちゃうっていうのがあったので、うん、まあ本当 70%、80% ぐらいでやってるって感じなんですよね。
でももともとでもね、陸上とか。
そうですね、もともとはちょっとガチ系の。
ガチ系ですよね。
ガチ系だったんですか。
そうなんですよ、割と
長距離でしたっけ。
短距離で。
短距離か、
はい、
陸上なんですか。
陸上。
あ、そうなんですね。
そうですね、高校の時はやってまして、割となんか本気でこう全国狙うみたいな高校だったので。
あ、そうだったんですか。
結構大変だったっていうのが、ありましたね。
まあ、そこまででもやっぱり やりきった時代があったわけなんですね。
一応そうです、ありましたね。うん、
トレイルランとかもやったり、ウルトラマラソンとかもやったり。
ウルトラマラソンは
やってない。
ってないあの、うん、そうですね、フルマラソンとか、うん、トレイルランとかはやってた時期はありますけどね。
あ、じゃあだからいろんな意味でメンタルはやっぱその辺のところがルーツからやっぱり来てらっしゃるんですね、それね。
ね、でもなんかランニングとか筋トレ 70% ぐらいでやってるんですけど、うん、キックボクシングに関してはもうトレーナーがいるので 100% でやんなくちゃいけないので、
う
ん、
そうですね、
もう本当何にも考えられないんですよね。
もう時間もね、もうなんかサーキットみたいな感じでどんどん回っていますよね。
そうそうそう、ものすごい集中でやるので、その瞬間っていうのは自分の時間の中ではほぼなかったので、うん、何も考えずに没頭できるのは結構マインドフルネスじゃないですけど、うん、
確かにね、
その瞬間しかないっていう、うん、ランニングだと割とゆっくりなので割と考えちゃうんですけど、うん、キックボクシングはもう考えられないので
、
それがちょっと心地がいいっていうのは多少あるってことですかね。
なんか最後に僕から一つ伺いたいんですけど、やっぱり15年こう、ね、講師ともにお付き合いさせていただいて一番思うのは、本当にお世辞なく常にご機嫌なんですよ。なんか当然いろんなことあるはずなんだけど、たまに二人で遊ぶ時もなんか悩みないんですかって聞くと、いやーみたいな感じで、ちょっとね、もう羨ましいっていうか嫉妬するところもあるんですけど、このご機嫌の秘訣って、まあ今日の話聞くとね、やっぱりファッションもあったりまさにスポーツもあるのかなと思うんだけど、別にそこと合わせなくてもいいです。これ結構ガチで聞きたいんで逃さないんですけど、大山俊のご機嫌な秘訣なんでしょう。
ご機嫌な秘訣、いや、ご機嫌じゃない時いっぱいありますよ。人と会う時はご機嫌にしてます、
うん、まあ、いい大人ですから。
そうですね、うん、それは何だろう、まあ一人でいる時なんかは割と自分の一人の時間なので、うん、その気持ちのアップダウンはあったりするんですけど、うん、人と会う時はなんかね、第三者がいるので、うん、そこでなんかチューニングができるので、うん、そこはもう人と会う時には必ずご機嫌な自分でいたいなっていうところでやってるぐらいで、多分いろいろあると思いますよ、裏では。
本当ですか。
あります、あります。
じゃあ逆にちょっとまだ粘っちゃいますけど、はい、外では第三者もいるから、はい、まあ、それはみんなそうですよね、はい、まあ、僕らももういい年ですから、はい、ですけどそれがなかなかできなくて苦しんでるわけで、うん、プライベートで何かあったとしましょう、はい、仕事で何かあったとしましょう、はい、でもそれをやっぱり出さないようにする秘訣、
はい、僕はもうめちゃくちゃ書くんですよね。
書く、
物を書くんですよ。ノート一冊用意しておいて、
来ましたよ。
そこにもう何でしょう、書く瞑想じゃないですけども、
はいはい、
頭の中で ね、うん、今思っていることを全部出して、うん、あ、これとこれとこれが今不安な点なんだなとか、うん、次これやりたいんだなっていうのを文字に書き起こして、その時点でだいぶ消化されるので、うん、それはもうめちゃくちゃやってますね。
出たよ、出ましたよ、最後粘ってよかった。
すごいです、やっぱりね、成功者は紙の上で考えるって言いますからね。
やっぱそこですよね。
そうですね、うんうん、それやらないとなんか気持ち悪くて、うんうんうん、それは毎晩必ずやってますし、うんうん、それやるとなんかスッと寝れるので、
夜やってるんだ。
夜やってますね、
いいですね、
やってますね。
いい話聞きました。なんか石崎さんから最後にあります？
変な言い方ですけど、その大山さんの武器、はい、
武器、
うん、っていうところの部分で言うと、今やっぱりその一つは、まあ当たり前ですけど、プロのスタイリストであるっていうこととか、その人を成長させるためにっていうところの部分とかっていうのは、すごい僕らもなんか学びがある回だったなと思ってて、やっぱそこの部分って忘れちゃいけない部分もあるなって思って、最初に言いましたけど、先生でした。
大山先生です。いや
そ
でも教職持ってますよね。
教職
も
言っていい
ですか。そうなんですか。何の先生なんですか。
社会の先生。
社会の先生なんですか。
社会の先生。まさに社会じゃない。社会の先生じゃないですか。
社会の先生。
そうなんですね。
なのでまあ、ね、教えるってことが好きなんですよ。はい、なんで、
う
ん、ある意味で YouTube とか、
うん、
そういう人前で話すってことが結構好きというか、うん、それをやりたかったので、うん、それがオンラインになったっていうことで、うん、まあ一番なんかうまく 重なったかなっていうところでは、ね、
これそのうち50代とか大学のなんかそういう社会なんかそういう准教授とか教授とかなってんじゃないですか、ね、ありそうですよ、ね、
でもファッションの、あの学校ってありますよね、
だからそういう話ないですか、
ありましたね、
ありましたね、やっぱり、あでも それはまだそういう感じじゃないんですね、
そうですね、なんかまあファッション専門学校だと、うんうん、まあ、若い世代の方のこう尖ったファッションを学びに来るとなので、うん、そうじゃなくて何でしょう、大人の学びの場所としての学校みたいなところはまだないので、それはまあオンラインサロンとか YouTube でやってるっていう感じですかね、う
ん、なるほどね、さあ最後にですね、大山俊さんのですね本
ありましたね、
最新刊最新刊、はい、まあ、ちょっとね時間経ってますけど、ね、今はもうメインがね主戦場がねオンラインなの で、
そうです、ね、
なん
です
この服が面倒いをですね8冊ですね、視聴者リスナーの皆様に大山さんのサイン入りでプレゼントさせていただきますので、ぜひ概要欄から応募いただけたらと思うんですけど、この本ね、まあもちろん4年経ってますけど、はいはい、でもやっぱりね、あの普遍のものってあると思うんで、うん、そういう意味でどんなところが読みどころですか？
意外と最新のトレンドとかって、うん、20代30代のファッション好きの方にはいいんですけど、うん、40代とか50代になってくると、うん、そこまでトレンド感強すぎると、
うん、
これまたなんかやりづらかったりするので、うん、割とベーシックなところで書いてあるので、うん、今読んでも 40、50 代の方はむしろいいのかもしれないなと思うので、うん、改めて見てみるのもいいかなと今感じました。
いやいいと思います。本当に服がだから面倒いですけど、服がしんどい人にもね、
まあ、
いいですよね。
この帯の裏になぜ NG か分かりますかっていう、うん、これ僕ねこれだと思ってるんですよ。NG が分かってないんですよ。
そうね。
そう、その人が、うん、そう僕もそうだけど、う
ん、正解を知るのも大事なんですけど、うん、あここが NG なんだなっていうところが分かっておくともよくて、うん、両ページでこれが OK、これが NG っていうのを全部出してるので、うん、そういった意味では構成がすごく分かりやすくなってるかなと思うし、うん、いろんなファッションもありますけど、うん、この編集者の方がめちゃくちゃ熱い方で、うん、本当に僕らぐらい考えて本作ってるファッションはないと思うぐらい、うん、結構エッジが効いていて、うん、タイトルからしてもだいぶヤバめの服が面倒いってなってるので、うん、まあいいと思いますね、
うん、エッジは効いてるけど中身は本当に基本の木ですよね、
写真がね、うん、イラストが、ね、全部あの動物の顔になって
ますね、これイラストがまた分かりやすいんですよ、
そうです、ね、このなんで動物の顔にしたかっていうところも含めて、うん、
素晴らしい
エッジが効いている
のが、うん、すごくいいですよね、はい、100点じゃなくてもその80点ぐらいでいいんだよとか、何十点
とかでいいですよね、ということで、まあ、この本ぜひ応募そして書店で見つけていただきたいんですけども、やはりね大山さんのこの最新のファッションだと大山さんの発信を見ていただくとなると、そうするとやっぱり YouTube
をよかったら見ていただけるといいかなと思います、ね、
はいはい、この YouTube どんなことを発信で頻度はどのくらいなんでしょう、
週4本
すご
い、はい、
すごいですよね、週4本っていう
です、ね、ペースなんですけども、
う
ん、
ありがたい、
まあ、ファッションの情報をどんどん出しているんですが、うんうん、基本的には、まあ、価格帯安く、うん、買いやすいユニクロ、うん、GU グローバルワーク無印商品、この辺りを使った、うん、コーディネートだとか、うん、あとは例えばイケオジになるためはとか、うんうん、あとはおしゃれなパパだとか、うん、いろんなこう切り口を変えながら、うん、コーディネートの方法だとか、はい、相手の単体の魅力を語ったりだとか、うん、そういったことをやってるチャンネルなので、はい、よかったら見ていただければ、
はい、ぜひチェックとチャンネル登録の方ね、
はい、もうぜひ、もう僕なんかはユニクロ行く前に必ず1回見ます、
僕なんかユニクロの前で見てます、ね、そういう人多分結構いると思うんですけど、
ね、そうですね、
まあ、はい、お店めちゃくちゃ品数が多いので一旦分かんないので、うん、まあ、ちょっとその前にこう軽く見ておくと、はい、失敗はだいぶ減るかなと思いますね、はい、
なのでね、ユニクロさんの前でね、なんか待機してスマホ見てる方、うん、みんな大山さんの YouTube 見てるはずです、そうじゃない方ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います、はい、ということでですね、はい、今日は、スタイリストの大山俊さんをお迎えしてお話を伺いました。大山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間ですが、改めてですね、スタイリスト大山俊さんゲスト終わって、
はい、
なんか個人的なことでもいいんですけど、うん、すごいこれ良かったなとか、なんかちょっと取り入れてみようでもいいし、どんなことでもいいんですけど、なんか今改めて思ってることあります？
もう先ほど大山大先生がおっしゃってたパンツ、アローズとかの底でパンツ、僕そういうの買ったことがないんで、
あ、はいはいはい、
あのちょっとワイドなこういった感じシルエットがちょっとこうやって綺麗に映る、なんかそういったあの自分が試したことないものもちょっと見に行って、うん、あの自分に取り入れてみようかなっていう気持ちになりましたね、
うん、そうですよね、うん、しかもあえて具体的にね、うん、このアイテムってやっぱ教えてもらえると試しやすいですよね、
うんうん、でも僕なんかあの本当にあの YouTube をよく僕は大山さんのチェックしてるんで、勉強することってすごく大事なんだなって、
う
ん、ファッション勉強するって、
う
ん、まあ、勉強のうちに入んないのかもしれないですけど、うん、
楽しい勉強ですよ ね、
うん、なんかそういったものをこうやって情報を取り入れて、うん、 でそうあこうやって組み合わせるといいんだっていうものを知っておくと、うん、自分がいざこうやって洋服買おうとした時の指針になりますよね。
なる。ファッションがなんか迷いとかストレスじゃなくて、うん、やっぱり楽しい、うん、なんていうんだよ遊びになりますよね、
うんうん、そうだからそういったところはすごく今日も、ね、印象深かったですね。
はい、はい、ということで、繰り返しね YouTube ポッドキャスト、視聴できますので、はい、ぜひ見ていただけたらというふうに思います、はい、ということでためになる健康エンタメスポキャス TV、また次回お目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。